イランカープテ、おはようございます。2014年2月9日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第154回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM e 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカープテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。ソチ、ロシアでは冬季オリンピックが開幕しました。金メダルはどのくらい取れるでしょうか。アイヌ語では2月のことをハプラプチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
ニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは1月25日付北海道新聞より、アイヌ民族の権利どう保障。第20回アイヌ民族シンポジウム、北海道アイヌ協会札幌支部、北海道新聞社などが主催が1月24日夜札幌市内で開かれ、アイヌ民族の損なわれた権利をどう保障するかなどについて理解を深めた。北大大学院法学研究科の吉田邦彦教授が基調講演を行い、明治以降政府が狩猟を禁じるなどアイヌ民族の権利を侵害してきた経緯を説明。1997年にアイヌ文化振興法が制定され、2007年に先住民族の権利に関する国連宣言が採択された後も、政府は保障問題に意識的に触れていないと批判した。その上で、国による歴史的不正義に対する保障は世界の趨勢と指摘。日本政府は原状回復や金銭賠償にとどまらず、アイヌ民族に誠実な謝罪を行うことで和解を実現すべきだなどと訴えた。北大を相手取り、アイヌ民族の遺骨の返還訴訟を起こしている原告代理人の市川盛弘弁護士も講演。アイヌ民族の権利向上には全道のコタン、集落の再生が必要、札幌のアイヌ民族が司令塔になるべきだと述べた。パネルディスカッションも行われ、胆振管内白老町に整備予定の民族共生の象徴となる空間、略称象徴空間などをめぐり、議論が行われた。本日、2つ目のニュースは、1月31日付、北海道新聞、トマニチ博物誌より、茅野史郎さんのゲタスケート、鍛冶屋製、高い完成度。アイヌ民族の鉄利用については、鍛冶技術の波及から考えなければならない。ビラトリ町ニブタニ地区では、約350年前の地層の下から、イルエカシ遺跡が発掘され、ふいごの一部が出ている。この遺物によって、アイヌ文化期においても、小規模な鍛冶の技術、あるいは、野鍛冶程度の技術はあったと考えられる。古老などの言い伝えによると、古い時代の鉄は難破船の船釘を再利用し、他の道具に使っていたと。もちろん、交易によってもたらされた鉄鍋、クワサキなどの製品も多く流通していた。当資料館の農機具庫には、写真のゲタスケートが収蔵されている。茅野茂前館長による収集品であるが、来歴等は不明だ。このゲタスケートはかなり新しい時代のもので、エッジ部分は鉄製で、プロの鍛冶屋によって作られたものと思われる。先端が渦巻き状に丸く曲げられている。 下駄の先端部分の3分の1くらいはゴム製のカバーで覆われていて、そのカバーは薄い鉄板を使って釘で固定されており、この製品の完成度は高い。下駄の正面には保証品との刻印と三つ葉のマークがある。私は1958年生まれであるが、冬の遊びというとスキーかスケートであった。スキーは学校近くの小高い丘を開放してくれた方がいて、学校を終えてからよくそこでスキーを楽しんだ。また70年代の私の子供の頃は革製のスピードスケート靴が売られていた。当時の苫小牧ではアイスホッケーが盛んであったせいか、苫小牧市の靴屋ではスピードスケート靴をあまり扱っていなかった記憶がある。したがって地元の靴屋さんでスケート靴を購入し、近くの池が結氷するとそこが臨時のスケートリンクとなる。私の小学生時代の学校では自前でリンクを作っていなかったため、地元の農家が収穫を終えた田んぼに水を引いておいて、結氷するとそこをリンク代わりに使わせてもらい、冬休みの間中滑っていた記憶がある。写真のような下駄スケートを使って遊んだ世代は私の親または祖父母の世代だろうか。果たしてこの下駄スケートの乗り手はどのような人物であったのかと想像を膨らませている。本日3つ目のニュースは2月3日付北海道新聞より、多文化共生白老から発信。政府は2020年度にアイヌ文化振興の拠点、民族共生の象徴となる空間、略称象徴空間を胆振管内白老町のポロト湖畔に開設する。中核施設となる国立博物館は全国で5番目、東北以北では初めての建設になり、政府が新年度に基本計画を策定する。象徴空間はアイヌ文化の多様性を世界に発信するとともに、異文化を認め合える社会を作る推進役になってほしい。総合的なアイヌ施策を議論する政府の有識者懇談会が2009年7月、先住民族の尊厳を尊重し、差別のない多様な文化を持つ社会を築く象徴として象徴空間を提言。政府が2012年7月にまとめた基本構想では、象徴空間をアイヌ民族の歴史・文化を学び伝えるナショナルセンターと位置づけ、ポロト湖畔に中央広場、博物館、体験交流の3つのゾーンからなる中核区域を整備、伝統的な儀礼を披露するほか、伝承者の育成、アイヌ民族伝統のコタン、集落の再現などに取り組むとしている。時代を担う胆振・日高管内のアイヌ民族の若者から象徴空間について話を聞いた。一様に期待の声が上がった中で、20代男性は、白老に行くだけで終わりになってほしくない、白老以外のアイヌ文化にも目を向けてほしいと指摘。また20代女性は、アイヌの人たち同士が地域を越えて交流する機会が少ないと話した。日高管内ビラトリ町二部谷では、アイヌ民族の伝統工芸品、板、木の盆と、アットゥシ、樹皮の反物が昨年3月、経済産業省の伝統的工芸品に指定され、注目を集める。アイヌ文化を紹介している博物館や資料館は、道内に約40カ所ある。象徴空間の開設を見据えて、道内各地に根付いているアイヌ文化を結びつけ、オール北海道での体制づくりが急務だ。国立博物館などの象徴空間は、展示品などを公開するだけでなく、雇用の場でもある。アイヌ文化振興研究推進機構の伝承者育成事業や、札幌大のウレシパ小学生制度など、アイヌ民族の指定を対象にした人材育成事業はあるが、十分な就労の確保までにはつながっていない。白老には長年、アイヌ文化の普及啓発、伝承に取り組んできたアイヌ民族博物館もある。政府が基本構想で掲げる将来に向けてアイヌ文化の継承をより確実なものとするため、雇用にも最大限配慮すべきだ。アイヌ文化は明治期に政府による土地政策や同化政策などで深刻な打撃を受け、その歩みを止められた。 苫小牧駒沢大学の岡田道明教授は、国は過去の歴史を後世に正しく伝える必要があると語る一方、過去は変えられないかもしれないが、未来は変えられると強調する。象徴空間開設まであと6年、アイヌ民族の若者から聞いた言葉が忘れられない。日本はもっと多様性を認める社会にならないといけないし、自分たちの世代が変えるという当事者意識を持たないといけない。象徴空間がアイヌ民族の将来を担う若者たちと共に歩むことを望みたい。本日最後のニュースは2月3日付朝日新聞より、アイヌモニュメント設置、アート第一人者ら制作。札幌雪まつりを前に、札幌の玄関口 JR 札幌駅構内の西コンコースに2日アイヌ文化のモニュメント像が設置された。アイヌ文化への関心と理解を深めてもらうため、アイヌ民族の挨拶、イランカラプテ、こんにちはを北海道のおもてなしの合言葉にしようと、政府や関係団体が進めているキャンペーンの一環、アイヌアートの第一人者らが制作に携わった。モニュメントは、ウレシュパモシリ北海道、イランカラプテ像、釧路市阿寒町の藤戸武樹さんが制作した弓の舞を踊って祈りを捧げる絵歌詞長老の像と、ビラトリ町のカイザー光雄さんら6人が作った祭具イクパスイ宝珠橋からなる。藤戸さんは、昔のアイヌの人々の顔を思い浮かべて作ったと言い、本体が約 1.6 メートルある絵歌詞像は、顔の表情や衣のひだなどがリアルに彫り上げられている。設置したのは、小学制度を設けてアイヌの若者たちによるアイヌ文化の伝承活動に取り組んでいる札幌大学ウレシパクラブ。多くの企業が支援している。設置セレモニーには高橋晴美知事と上田文雄札幌市長らも出席。藤戸さんら制作者が像のテープカットをして、同クラブの札幌大生らが神への祈り、カムイの実を捧げた。以上が本日のニュースですが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい、今の最後のニュースでありました、札幌駅の西口のコンコースにですね、絵歌詞の像が設置され、その周りに6本のイクパスイというお祈りを捧げるときに使う宝珠橋の巨大なものなんですけども、これがまあ札幌にできたっていうのは、多くの人たちが集まる場所ですので、いいことだなと、このように思います。
ありがとうございます。それでは最後にイベントを2つお知らせしたいと思います。まず1つ目、第25回シシリムカアイヌ文化祭のお知らせです。今月2月16日日曜日12時より、ビラトリ町中央公民館にて、北海道アイヌ協会ビラトリ支部、ビラトリアイヌ文化保存会、ビラトリ町二豚にアイヌ語教室の主催で、第25回シシリムカアイヌ文化祭が行われます。交渉文芸、ユカラやカムイユカラの発表、それから子どもたちによるアイヌ語での童謡や創作紙芝居の発表があります。入場料は無料となっておりますので、お時間のある方はぜひ足をお運びください。もう一つのイベントは、広葉樹、おひょうの皮と草の根を使ったブレスレットを作る教室のお知らせです。2月21日午後7時からビラトリ町二豚にのアイヌ文化情報センターで行われる予定になっております。財団法人アイヌ文化振興研究推進機構の主催で、小学校3年生以上が対象、定員は20名で、受講は無料となっております。申し込みは同機構事務局、電話番号は01457-2234-1までお問い合わせください。2月21日植物でブレスレットを作る教室です。以上で、今日のニュースを終わります。担当は仙石優子でした。Thank you.
はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマはオリンピックということで話を進めたいと思います。それでは私司会進行を担当します茅野史郎です。順番に自己紹介をお願いいたします。どうぞ。
はい、おはようございます。大野哲人です。
そして、ミサの荒です。よろしくお願いします。
はい、今はですねちょうどソチというところロシアですけれども冬季のオリンピックがもう開幕しております。オープニングでもちょっと触れたんですけれども、まあ、そのソチオリンピックにあやかって我々もワイワイガヤガヤではですねオリンピックというテーマで話を進めていきたいと思います。それではまず大野さんにオリンピックというとどういう思い出というかどういうものを思いつきますか。
これ別に冬季に限らなくていいんですか。
まあ冬季じゃなくてもいいですよ。
私が物心ついた頃以降ですね、記憶でやっぱりロスオリンピックあたりから見た記憶あります。テレビで見ました。あとソウルオリンピックですね。で、私あんまりスポーツ、そういうスポーツには興味ないんですね。
ああ、なるほど。そうですか。
格闘技はね、大好きなんですけどね。あんまりこう、走ったりとか、球技とか、そんなには興味ないんですね。見るには見ましたよ。カール・ルイスであるとか。あれ、ベン・ジョンソンですか、あれ。ロスオリンピックですよね。
ドーピングかなんかですか、ね、
そうです、そうです。でメダル剥奪とかね。
失格になって
ですね。むしろオリンピックをめぐるいろんなそういう事件とかね、そういうのが私としては非常に記憶に残ってますね。
そうなると、円盤投げの室伏浩二。でね、人が入賞した時、金メダル取った人なんかドーピングで失格になってるんです
よ、ね。ああ、そういうこともありましたけどね。
そして、室伏さんが繰り上げでなんか、一つ上になってるな、そんな記憶もあるな、
まあ、
覚えてない、
私はどちらかとこういうのを、冷めて見てる面がありまして、あえて言うならば、なんて言うんでしょうね、こういうオリンピックのたび、なんかこう、国と国の戦いですよね、簡単に言うと。だからなんか、オリンピックって本来、諸国民、諸民族の友好を深めるための場なのに、むしろオリンピックのために、国と国とかがね、いがみ合う原因になったりとか。
なるほど。
そういうのが結構あるんで、なんか私あんまりこう、熱狂する気になれないというのが正直なところです。
なるほど、ね。
見るには見えますよ。
まあ、私がね、一番記憶にあるのはですね、ちょうど私中学校1年だったんですけれども1972年昭和47年の2月6日に札幌オリンピックのスキーのジャンプの競技が行われたんですけれども、その時に70メートル級で今はノーマルヒルというふうに呼ばれてますけれども日本人選手が 1,2,3 と独占したという笠谷幸男、今野昌司、青地誠司という3人の方金銀銅ですね、70メートルで取ってすごい日の丸飛行隊と呼ばれて私もよく記憶してるんですけどもその3人がですね本当金銀銅日本独占というようなことをすごい記憶に残ってますね。今でも笠谷選手ってねスキージャンプで有名な有名ってもう現役は退いてますけども多分こう、とかなんかいろいろやってるんじゃないですか ね、まあ、そんな記憶がありますね。あと私がですねその札幌オリンピックで記憶があるのはねジャネット・リンというアメリカ のフィギュアスケーターがいたんだけども、その人がなんかこけたりね、したりとかね、そんなようなことも、本番でですよ。だからそんなような記憶もあります。それでは、アラさん、オリンピックというと、アラさんにとってはどういう、ものですかね。
オリンピックは、いや、記憶にあるのは長野のオリンピックがやっぱり記憶にあるんですけど、あれはね、1998年でしたっけ。
98年、もう結構前。
3年前だ。16年前だから、14、当時中学2年生ぐらいの時ですけども、オリンピックで、それこそ、原田選手がね、最後にこう、飛んで、大泣きをしてたってシーンがなんかすごく印象に残ってるんですけど、オリンピックっていうと、まあ、一時期はね、アルペンスキーをずっとやってたので、目指すまでいかないにしても、なんかこう、ちょっとね、すごいなと思いながら見ていたことはあるんですが、今のアルペンスキーの代表になっている佐々木選手と湯浅選手っていうのは僕と年代ほぼ近いんですよ。佐々木選手が2つ上で湯浅選手が同じぐらいの年なんですけど、かつて 北海道でこう僕もアルペンスキーやりながらあちこちの大会を回った時にお二人の名前は常にこう上位にあって、なんかどこの大会に行っても常に聞く名前だったような気がするんですよね。
なるほど。
そういう意味ではなんかこう東京オリンピックがあってアルペンスキーのこうシーンが流れるとついついこう気になって見ちゃうっていうところはありますね。
なるほど。
はい。まあ、今回佐々木選手はこの大会で引退するっていうようなお話もありますし、うん、湯浅選手はまあちょっと怪我直後のねオリンピック出場っていうことで、うん、まあね、なんか同じ時にこうアルペンスキーをこうなんかねやってた選手の方たちが頑張ってるんだなと思うと、うん、ちょっとなんかね感慨深いものありますけどね。
そのアルペンスキーっていうのはどういうふうな競技なんですか？
アルペンスキーはですね、
マラソンみたいな感じ？
あ、どうや、マラソンという
ですね。マラソンというかスキーを履いて時間かけて。
あ、うんとね、それはクロスカントリーってやつですね。
クロスカントリー、そっか、ごめん、ね。
それクロスカントリーってやつなんですけど。
アルペンって、じゃあ格好とか。
あ、そうです、そうです。格好とか、大回転とか言われるやつですね。はいはい。旗が立ってて、その間をこう滑り降りてって、何分で降りられるかみたいなやつなんですけど。ダウンヒルと大回転、スーパー大回転、うん、回転って4つの種目があって、まあ、佐々木選手は主にその回転が得意な選手で、岩佐選手は主に大回転が得意な選手なんですけど、まあ、今回も行われて、まあ、メダルを取れるかどうかっていうところなんですけどね。はい。
スキーだったら100キロ以上出るよね。
いや、出ますね。ね、本当に、ね、やっぱり大会でもね、転んで衝突して骨を折るなんていうこともね、うん、僕は幸いにしてそこまでスピードが出てなかったのか、まあ体が柔らかかったのか、はい、なかなか怪我することってのは少なかったんですけど。うん、
いや、それはいいですわ。だってジャンプだってあれ、飛び出すとき100キロぐらい出てんだってな。
ああ、
それでずっと何秒間か滞空して下へ落ちちゃうでしょ。落ちちゃうというか着地するでしょ。あれもしスキーでも外れたら大変だよね。
大変ですね、あれね。本当に。
うん、だ、命がけだね。
いやー、そう、冬のオリンピック系割とそういうの多いですよね。ジャンプもそうだし、アルペン、スキーもそうだし、なんだっけでしたっけ、リージュでしたっけ、
うん、リージュっていう、
ね。あ、リュージュでしたっけ、うん、あとはもう一つその、逆のやつね、スケルトンでしたっけ。
あ、スケルトン
じゃ、ね、あれも結局ね、その滑って、
う
ん、
ね、
体一つで高速のね、うん、中を走っていくわけですから、うん、一歩間違ったらもう、ね、大怪我ですから。
そうそう。私もね、NHK のニュースで見たんですよ。その、日本の選手で、今野さんっていう人が出てる。リュージュで、140キロ出るんだって、あれ。リュージュっていうのは、表向きになって、足からこう滑ってる。
そうそう。
スケルトンっていうのは、うつ伏せになって頭から降りてくる。
そうそう。
反りのやつだけどね、140キロって。で、氷だってこう、ちゃんとカーブついてるからさ。コースアウトさえしなければいいけど、あれ間違ったら大変だよね、本
当に。いや、本当だから一歩間違ったらもね、アウトですし、スノーボードもそうですよね。そうそうそう、割とそのハーフパイプとかもね、高さの担当でね。
何メーターもいいね、あ
るでしょ、あれ、ね。で、間違ってね、着地失敗したりとか転んだりしたらね、あっという間に大怪我ですから。
まあ、そうですね。まあ、すごいなと思いますよ。
今ね。
うん、特に女子のジャンプの、サラちゃんね。
ああ、サラ選手ね。
うん、
まあ、こう、うまくいけば、そのね、女子オリンピック、うん、まあね、初の金メダリストになるんじゃないかって言われてますけどね。
うん、だって勝率がすごいってよ。十何戦のうち、負けたのに2回ぐらいで、あとは全部優勝してるんだって。うん、
だ誰か持ってるね、記録塗り替えましたよね、うん、確かね。ワールドカップのその勝率はね。
だから、身長だって150何センチ、体重だって40何キロぐらいでしょ、確かに、ね、
うん。
サラちゃん。まあ、会ったことないけど。ちゃんです
。軽い方がやっぱり浮くんですかね。そういう意味ではね。
やっぱあれきっと、技術じゃないですか。
まあもちろん、そのね、うん、スキーの角度とかなんとかっても
あると思うんですけど。飛び出す時のタイミングとか、
うん、
ね、あと前傾姿勢にするとか、いろいろ奥深いみたいです
けど、
ね、
うん。
はい。今日はですね、オリンピックというテーマで、ワイワイガイガイを進めてまいりました。これでワイワイガイガイを終わります。We'll be right back.
インタビューのコーナーです。本日のお客様は、二部谷アイヌ語教室成人の部の受講生であり、ビラトリ本町にお住まいの貝澤弘子さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい。今日はですね、貝澤弘子さんに来ていただいた最大の理由というのは、昨年の11月末から12月上旬にかけて、ビラトリアイヌ文化保存会の一行でインドへの講演に参加されたということで、実は先月は、降りた久美子さん、そしてその前の時は、関根健二さんに実はこのインド講演についてお話聞いてるんですけども、このインド講演に関してぜひ貝澤弘子さんにもそのインドの様子、そしてなんかインドにはこう長い間滞在したことがあるということもありますので、その辺の話を含めてですね、今日お話をお聞きしたいということで来ていただきました。まずインド公演に参加されたということで、公演の日程とですね、場所をまず教えてください。
はい、11月の26日にビラトリを出発しまして、東京に一泊し、27日飛行機に乗ってデリーに一度降りて、それからコルカタに到着しました。28日にコルカタ1回目の公演を行いました。29日移動日でコルカタからムンバイへ行き、30日は公演の前に先住民が住んでいるワルリー村を訪れ交流をして、笛の演奏や踊りを見たりして、その後ムックリも体験してもらったりして、その後2回目の公演をしました。12月1日は移動日でムンバイからデリーへ行き、12月2日、3回目の公演をしました。そして12月3日にインドから日本へ帰ってきました。
なるほど。ひろこさんはですね、以前なんか若いっていうか学生の頃ですか、そのインドで1ヶ月ぐらい滞在したことあるって聞いたことあるんですけど、それはいつぐらいですかね、時期的には。
いつだって。まあ大体でいいですよ。1984年から85年にかけて。
あ、1年間。
10ヶ月ほど。
あ、10ヶ月。ああ、そうですか。
でしたね。
ああ、はい、その10ヶ月間っていうのは、どんなことをされてたんですか？
なんていうのかな、よくその頃、流行ってた、一部で流行ってたというか、一箇所にずっといて、ぼーっとして過ごすみたいな、あちこちに行って、という感じ、沈殿じゃない、なんかわかんないけど、その頃、よく周りの人たちがそういうインドに出かけていたので、はい、私も、影響されて出かけました。
ああ、なるほど。そうすると、84年に1回目で、今回2度目の訪問ということになるわけですけども、はい、このインドの印象っていうのはどんな感じでしょうか？教えていただけますか？
やっぱりもう昔、その30年前に行った頃と比べて、ものすごく車がいっぱいで増えていて、全然ちょっと変わらないところもあるんですけど、変わったのはそれが、車がすごくなってました。
なるほど。そのすごいっていうのはどんな感じ
ですか？量も溢れて、もう、変更車線、なんていうの、この車線あるじゃないですか、関係ないみたいな感じ でしたね。混沌としてるのは昔からそうかもしれないですけど。
なるほど。
でもインドは刺激的です。極端でいろんなことありますが、面白い。
はい。それで次 の質問なんですけれども、訪問先で印象深かったことがございましたら教えていただけますか？
訪問先、そうですね、アイヌ美術館に行ったんですけど、アイヌの、アツシよりと同じような機会があったので、同じんだなと思って、それちょっと印象深かったですね。
それは材料っていうのは何を使って編んでるんですか？
何だったか、ちょっと
木綿とかそういうもの、木の皮ではないです
ね。ちょっとそこがちゃんと見なかったですね。
はい、わかりました。それでは次の質問になりますが、天皇皇后陛下がですね、ちょうど同じ時期にインドを訪問していましたが、ひろこさんたちに何か影響はありましたか？
あの日印交流を盛り上げる会の人の報告によってよりましたら、
はい、
在インド日本大使館や領事館からのサポートが予定より予想よりも受けられなかったことになって会場への集客に不安があったということでしたけれど、
はい、
多くの人がまあ来場してくださって大丈夫だったようでしたね。
ああ、なるほど。やっぱり少しはあったんですね。したら公演に関して集客の影響ということでしょうかね。
そうですかね、う
ん、なるほど。はい、それではですね、次のちょっと質問になるんですけれども、インドの交流でどのような成果がありましたか、教えてください。
そうですね、私も本当にアイヌのことも大してちゃんと分かってなくて、そういうふうにこういう交流事業で発表を踊らせていただいたんですけど、
はい、
もっとやっぱりアイヌのことも自分自身勉強しなければダメだなと思いましたね。
なるほど。
それとまたインドにもうちょっと関心を持つようになりました。本が、それで、
はい、
紹介したい作家がいるんですけど、インドの作家いるんですけど、
はい、
アルンダティ・ロイという人で、
はい、
本は固いちょっと題名なんですが、民主主義の後に生き残るものという本を出してるんですが、
はい、
この人は2011年に来日してるのですが、
はい、
震災の年ですが3月10日に来日していて、
はい、
講演が中止になったために出版されたこの本が本なんです。民主主義の後に生き残るものはという本ですけれど、
はい、
彼女はダム建設反対とか社会運動に奔走しながらエッセイを発表してきて、その間には法廷侮辱罪や扇動罪などで投獄されたり、終身刑の危機に直面したりしたこともあるとのことです。で、もう一つ本は、帝国を壊すためにという本がありまして、これは、この本の帯には坂本龍一が、ロイは非戦の女神だと書いていて、あと池澤夏樹も世界がこれ以上悪くなるのを防ぐために彼女の声に耳を澄まそうということを書いています。ユーモアがあって元気をくれる本だそうです。岩波書店から出ています。こういう本も知ること、出して書いているアルンダティ・ロイという人がいることを知ることができたことも私にとっては良かったと思ってます。
はい、それとですね、ちょっとお聞きしたいんですけど、インドというとカースト制度というのがありますよね。
はいはい、
今回の訪問でそのカースト制度自体を直に感じたそういう事例とか何、うん、かありましたか。
そうですね、もうバスに乗って、うん、もう外景色を見るだけでも、
ええ、
もうはっきり見えましたね。もうはっきり貧富の差も、
うん、
なんていうか中間層という今なんかお金と裕福な人たちのビルが立ち並ぶ、うん、まあ時間のところに、
はい、
スラムがあって、もう、うん、もう一目、なんていうのかな、もう見ただけでそういうのがすごいな、極端だなっていうのが分かりました。
なるほど。じゃあやっぱりお金持ちはお金持ちと、だけどもうスラム街でいる人たちはもうもちろんスラムというぐらいですから、もう食わずのそういう状況の人たちが混在していると
でしょうね、うん、もう、うん、とにかくそれは激しい。
なるほどね。まあ私インドっていうとですね、なんて言うんでしょうか、英語、まあ教育を受けた人は英語は話せて、それでちょうどアメリカとインドの場合時差の関係で、アメリカが夜の時にちょうどインドが昼間なのでね、その IT 関係 そのプログラマーが、
ね、はい、
たくさんいて、
はいはい、
結局プログラマーとして仕事を得ると収入も得られて、
はい
ね、
はいはい、
なんていうんだろう、生活も安定するっていうような、ドキュメンタリー見たことあるんですけど、はい、実際そういうのはどうでした、はい、
それもバスの中でね、
ええ、
すごく説明していただきましたね、現地の案内の人に、
ガイドの人、
やっぱガイドの人に、はい、やっぱり、ええ、アメリカで開発しているのを、うん、インドが夜中、アメリカが夜中、夜中でインドが昼間の時に、
ええ、
インドの方がどんどん、うん、データ入力したりして、それで開発がものすごい急ピッチなスピード感がある開発ができるんだっていうようなことを説明しておられましたね。
なるほど。やっぱりそういう点にも力入れてるんですね、きっとね、インド政府自体も。
そうですね。
その IT 企業を まあ、あの何て言うんだろう、成長させる、またはプログラマーを、
そうです
ね、要請するという、はい、それではこれ最後の質問になるんですけども、貝沢ひろこさんにとってアイヌ文化とはどういうものでしょうか。
夫はアイヌですし、娘も息子もアイヌであるわけで、今でもアイヌであることで苦労というかあるわけで、娘はお母さんなんか京都からポッと来ただけでしょと娘に言われるんですけれど、まあ、アイヌであることで苦労するなんて おかしいので世の中間違っているので、まあ、先住民の知恵に学ぶことが多くあるということを自分ももっと学びたいし、アイヌ文化は重要だと思っています。
はい、本日のお客様は二二谷アイヌ語教室政治部の受講生であり、平取本町にお住まいの貝沢ひろこさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、G1 ケア、アイヌ語ワンポイントレッスンの時間です。今日はですね、アイヌ語の簡単な会話を勉強したいと思います。まずは自己紹介からです。大野哲人くね、大野哲人です。
貝沢ひろこくね、貝沢ひろこです。
はい、先ほどのインタビューコーナーに出演していただいた貝沢ひろこさんに今日は、このコーナーにも出てもらうことになりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、貝沢ひろこさんはね、先ほどの、インタビューの中でも、まあ、出てきましたが、まあ、アイヌ語教室に通っていらっしゃる受講生ということで、アイヌ語は若干今まで勉強してこられたわけですね。
はい。
はい、
若干
。はい。はい、じゃあ楽しく、勉強したいと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今日はですね、まあ、本当に寒いです。今、北海道、雪が降って、寒いです。私も昨日、風呂に入ろうと思ったら水道が凍って、水が出なくて、風呂に入りませんでした。古い家なので特にね、冷えるんですね。本当にそれぐらい寒い、北海道です。で、まあ、その寒いということで、まあ、そういう話題のアイヌ語の会話を今日は勉強したいと思います。まずはですね、これ、まあ、二人の人の会話の形になってます。まずは私が読みます。読んで説明をします。まず A さんがこう言います。ウクラン、ウパシ、ポロンの足。ゆうべ、雪がたくさん降ったねと言っています。それに対して B さんがこう言います。タントエアルキンネメアン。今日はとっても寒いと。で、それに対して A さんが、ソーンのコーヒーヘネアクロー。本当寒いねと。で、コーヒーでも飲みましょうと。それに対して B さんが、ピリカー。カニはなく、ココアククルスイ。いいね。私はココアを飲みたいんだと、言ってます。こういう簡単な会話です。ではまあ続けて読みます私が。はい、ウクランウパシポロンの足、タントエアルキンネメアン、ソーンのコーヒーヘネアクロ、ピリカカニアナココアククルスイ。日本語訳しますと、夕べ雪がたくさん降ったね。今日とっても寒いね。ほんとでもコーヒーでも飲もうよと。いいね。私はココア飲みたいな。というような感じの会話です。ではですね、私が最初に読んで、次にひろこさんが読んで、ください。
はい。
では最初からいきます。ウクランウパシポロンの足
タントエアラキンレメアン
ソーンのコーヒーヘネアクロ
ペリカカーニャナココアルルククルスイ。
はい、ありがとうございます。それではですね、一文一文読んでみようと思います。私が最初の文章を読んで、その次ひろこさんも同じ文章を読んでください。
はい、
はい、では行きます。ウクラン、うん、ウパシポロンの足
ウクランウパシポロンの足、はい、
ウクランというのは夕べということです。ウパシが雪、ポロンのたくさん、足降ったと。次です。タントエアルキンネメアン
タントエアルキンネメアン
今日、タントが今日です。エアルキンネがとっても、メアンが寒い、今日とっても寒いねということですね。はい、次です。そんの。
そんの。
本当にってことです。寒いねって言われて、いや、本当寒いねって合図値を、打つ言い方ですね。はい、次です。コーヒーヘネアクロ
ー。コーヒーヘネアクロ
ー。コーヒーでも飲みましょうと。コーヒーはまあ外来語ですが、これも同じです。コーヒーヘネ、コーヒーでもアクロを私たち、まあ、飲むことにしましょう。飲みましょうということですね。はい、次です。ピリカー。
ピリカ
ー。はい、まあいい、いいねと。次です。カニアナクココアククルスイ。
カニアナクココアククルスイ。
カニアナク、私はココアククルスイ。ココアを飲みたい。ククルスイのは私飲みたいですという意味ですね。カニアナココアククルスイ。だからまあ、A さんがコーヒー飲みたいって言ったけど、まあ、いいなーっては言ったけど、私はまあ、コーヒーよりどっちかというと、ココアが飲みたいということで、こういうふうに言うわけですね。はい。ではですね、もう一度、私とひろこさんとで読んでみます。では、最初の方、ひろこさん言ってみてください。
A さ
ん、はい、ごめんなさい。
ウクラン、ウパシ、ポロン、アシ。
タント、エアルキンネメアン。
ソンの、コーヒーヘネアクロ。
ピリカー、カニアナ、ココアククルスイ。まあ、という感じで、まあ、寒いということで、A さんと B さんの会話の形で簡単なアイヌ語を勉強しました。メアン、寒いという言葉、これよく使います。メアン。ウパシ、雪。まあ、こういう基本的なアイヌ語の単語をですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。ということで、今日は、私と海田ひろこさんとでアイヌ語ワンポイントレッスンをやらせていただきました。スイヌワウンコレヤン、
スイヌワウンコレヤン、
また聞いてください。
茅野茂、二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。茅野茂、二豚にアイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めています。なお、2010年7月には、国土交通省が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを、同資料館公式ホームページにて公開しております。茅野茂、二豚にアイヌ資料館でご検索ください。
カムユからの紹介のコーナーです。今日は神田カムイ、龍神、龍の神様ですね。語りは貝澤弘子さんです。生で、出演いただいております。それではどうぞ。
リットンナアイヌモシリ、リットンナチヌアンルスイ、リットンナシネアントタ、リットンナシシリムカ、リットンナペットラシ、リットンナパエアサイケ、リットンナススニタイ、リットリットンナーホサオチュウエリットンナーケネニタイリットンナーホマコチュウエリットンナーパエアサイネリットンナーポロコタンアンリットンナーコタンノシキタリットンナーモシリコラチリットンアポロチセアンリットンアコタンコルクルリットンアチセネルエネリットンアコタンコルクルリットンアポホアナクネリットンアイルイケコランリットンアマネポホリットンアイテセコランリットンアコタンコルクリットンアエネイタキリットンアカムイアプカシナリットンアオリパクセコロリットンアハウェアナコロカリットンアネポーホリットンナエネイタキリットンナカムイアナクネリットンナソモイルイケリットンナエネイタキリットンナエネイキコロリットンナリトゥルスワッカリットンナシニシコトロリットンナエシスエリットンナネマネポホリットンナペトッタランワリットンナキナテイネレリットンナシニシコトロリットンナエシスエリットンナカンナカムイリットリットンナパロホネヤッカリットンナシキヒネヤッカリットンナトゥルスワッカリットンナオマルエネリットンナオロワノリットンナイルシカカシパイルシカペネクスオロワノアペラヨチすまらよち、あらんならんけ、ねこたん、あえやらおけれ、るえね。せころあん、かむゆから、ねわ。
はい、それではですね、今、貝澤弘子さんに語っていただいたかむゆからの解説をしたいと思います。これは、木端幸子さんが語ったかむゆからです。人間の国土を見たいと思い、ある日猿川の川を遡っていくと、柳の林が水際に茂り、ハンノキの林が丘のあたりに茂っている。行くと大きな村、村の真ん中では山のような大きな家があった。村長の家であり、村長の息子は研ぎ物をして、娘は編み物をしていた。村長はこのように言った。神の歩みに遠慮とともに言ったが、その息子はこのように言った。神は研ぎ物をしてはダメだ、そのように言う。そうすると汚れた水、天空にそれを自ら降り、その娘は川を下って我慢さを柔らかくして、天空にそれを自ら降り、龍神、龍の神様ですね、 竜神の口や目、汚れた水が入ってしまった。それから起こりすぎた、この竜神によってですね、起こったものだから、それから火の玉とか石の玉を落として、その村を全滅させたというお話です。まあ、これは竜神が語った話ということです。神中神、海沢弘子さんに語っていただいたものを日本語で紹介させていただきました。神ゆかりのコーナーをこれで終わります。
ピリカカンピソシ、良い本の紹介のコーナーです。本日の担当は千石優子です。先ほど、シシリムカ文化祭の紹介をいたしましたけれども、ちょうど1年前、前回の、文化祭の時に実は、二部谷のアイヌ語教室では劇を行いました。今日紹介する本はその劇の、元になっているお話の絵本です。その劇というのは狐のチャラン家という題名の劇なんですけれども、元になっている今日の紹介の絵本はアイヌと狐という絵本です。茅野茂さんが文を書いて、石倉金次さんが絵を描いています。アイヌの、人が語ったという形で書かれているお話なんですけれども、あるよ、川のそばで狐が、嘆いているのを聞きまして、何を嘆いていたかというと、たくさんの、アイヌが取った鮭から一匹を拝借しようとしたら、そのことでひどく罵られて、この世に、住まう土地を奪われそうになって、それを嘆いていた狐の声を聞いて、そういうことではいけないということを伝えているアイヌのお話なんですけれども、このお話は実はビラトリ町内の小学校で、社会科を勉強するときに使う、社会科副読本ビラトリという本の中にも取り上げられていまして、食べ物をこう分け合うというようなアイヌの考え方なども、紹介されている、いろいろ深いこう意味が読み取れるお話だなということで、大変面白いお話だと思っています。この絵本では石倉金次さんという方が絵を描いているんですけれども、透明感のあるとても綺麗な絵で、お話全体を描いています。ぜひ皆さんにも 手に取っていただきたい一冊ということで今日は紹介しました。タイトルをもう一度紹介します。アイヌと狐、出版社は小峰書店、小さい峰の書店と書いて小峰書店というところから出ています。ちょっとお値段の方はわからないのですが、本屋さんでも見つけられると思いますので、ぜひ探してみてください。では、本日紹介しましたアイヌと狐、ぜひ手に取ってみてください。
第154回目の最後のコーナーです。本日のですね、放送の感想を今日インタビューコーナーに出演いただいて、あと神ゆからを生で語ってくださった海沢弘子さんに聞いてみたいと思います。どうぞ。
勉強になりました。ありがとうございました。
今回確か2回目ですよね。
はい。
2回目ってどうですか？前出ていただいたのはもう10年近く前だと思うんですけど。
そうですね、ちょっと気楽な気持ちっていうか、
そうですか、
はい、そんなに緊張しませんでした。
今後もですね、もし時間ありましたらぜひ手伝ってください。
ありがとうございます。喜んで、
はい。それではですね、今回154回目ということで放送を続けているんですけども、今日はですね、特にオリンピックという話題でワイワイガイガイというのをお送りしました。なんせソチで今オリンピックで、皆さん日本の代表として戦っているわけですけども、一人でも頑張っていい成績を残してほしいなというような気持ちを持っております。それでは FM ピパウシからのお知らせを新さんからお願いします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二豚に放送愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしております。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送をしています。また FM ワイワイが配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。他には録音により帯広市の FM ウィング 76.1MHz で第3日曜日に放送され、インターネットラジオでも聞くことができます。同じく録音により恵庭市の FM いいにわでは毎週土曜日に放送されています。さらに FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネット方式ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラトリ町二豚に子ども資料館宛て FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第154回目の放送もお別れとなります。次回は3月9日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
イライライライライ。Yeah.